はい、よースタート。はい、ということで、まだあれだね、そのクリード炎の宿敵の設定まで話したね。
そうですね、
はい、これ分かった。
はい、分かりました。
分かった、
はい、
したらね、いや、このね、映画ね、見に行ってね、めっちゃくちゃ面白かった。
へえ、よ
っ、まあまあ、もうそれだけで大体面白くなるっていうのは分かるじゃん、もう。まあ
そうですね。
30年前の因縁だし、はい、昔のその親父が、親父のドルフ・ラングレンも出てくるわけだし、
はい、
で、シルベスター・スタローも出てくるわけだし、はい、もうそれだけで面白いんだけど、まあ、ある程度の面白さは担保されてる上で見に行って、まあ面白いんだろうなと思う、見に行ったら、予想以上。
へぇ、
もうすでに年間トップ10入るね。
へぇ、
びっくりしたわ。まずね、このドルフ・ラングレンは、はい、まあ、ロッキー4で負けちゃって、はい、結局キリングマシーンとしてもお前ダメじゃんって言われて、
はい、
捕まんのになんなくて、結局もう国からも追い出されて、はい、ウクライナかなんかのところにいるわけよ、はい、で奥さんもいなくなって、でもう息子にはい、ボクシングしか教えてないわけ。
ああ、はい、
すごいよ。もうだって夢も国も全てお前に奪われたって言って帰ってくるわけよ。いや、30年間ずっと恨んでるわけで、これね、すごいうまいなと思ったのは、結局ね、実際のドルフ・ラングレンとちょっと境遇が被ってるんだよね。まあ別にシルベスター・スタローンのせいでは全くないんだけど、はい、ロッキー4のドラゴで、
はい、
ものすごく注目を集めて、で、はい、いろんなアクション系の映画に出たけど、結局パッとしないでのよ、今もドルフ・ラングレンで実際。
へえ、
結局やっぱりどっかじくじたる思いを描いてるわけ。それを自分の夢だったり希望を息子に託すわけ。
あ、
でロッキーのことは恨んでるわけ、はい、それがこのお話上のリンクと実際のリンクみたいなのもね、ちょっとかぶってきてるわけ。
あ、はい、
すごいよ。で、じゃあ実際、じゃあ、このこいつの息子が出てきて、じゃあクリードと戦うっていうことになって、はい、まあ、これはまあお話のあれですから、
はい、
まあ、最終的にはね、
はい、
どっちが勝つかっていうのは、まあ、それはまあクリード勝ちますよ、先に言っておきます、
はい、
クリード勝ちますけど、でもちゃんとまあ分かりやすいように、最初はクリードとこの息子のビクター・ドラゴっていうのは戦うけれども、ビクター・ドラゴの方が、まあ、ちょっとね、反則気味の技とかやるわけ。
ああ、
はい、キリングマシンだから。
はい。
で、まあ、あんまり練習してなかったってのもあるんだけど、それで負けちゃうわけ。で、まあ、で、結局もう一回、練習して、で、最後もう一回戦ってっていうお話になるんですけど、はい、はい、はい。でしたら、まあ、まあ、なんとなくそんな話はわかると思いますけど、
はい。
これ、ちょっとね、お便り、ちょっと今日いただいてるんで、
はい。
それちょっとご紹介します。
お便りですか？
ちょっと待ってくださいね。お便りをご紹介させていただければと思います。はい、茶松さん、ピンキーさん、こんにちは。調布市の新庄です。ということで。
新庄？
新庄さんから。
ああ、新庄さんです
。今日これね、はい、新庄さんからお便りいただきました。
わざわざ送って。
今回のテーマは、クリード2、砲台、クリード炎の宿敵ということで、いても立ってもいられずお便りしました。ということで、この、ちょっと大沢さん真似てる文面がまずムカつくよね。
まあ、そうですね。
失礼な大沢さんにね。
はい。
あの歴史的大傑作、クリード、チャンプを継ぐ男の3年ぶりの続編。ロッキー4からは33年ぶりの続編ということで、かなりの期待が高まっていたのですが、2になることでの、全体のクオリティが落ちるリスク。最近ではパシフィックリムが顕著。や、監督の交代。実際ね、1の監督じゃないんだよ、このクリード2が。
ああ、確かにそれはちょっと不安
ちょっと不安だよね。
はい。
で、結構若手なんだよ、まだ20代のやつで。
へえ、
あ、大丈夫かみたいな。で、正直大丈夫なのかっていうのも心配でした。はい、が、始まってみると、それは全くの奇遇でございましたと。アドニスが、俺たちのアドニスが、アドニスはクリードのことですね。アドニス・クリードが、そこにおると。しかも世界チャンピオンになってと。そうですね、世界チャンピオンになるとこから始まりますから、はい、
へ
え、で父アパロのアダドラゴとその息子ビクターとの対戦ということで、単純な敵討ちのストーリーなのかと思ったら、それだけでも十分に熱いのですが、その先に踏み込んで家族をしっかりと描いていたのが非常に良かったです と、うん、とそしてロッキーシリーズにはお決まりの特訓シーン、 ロッキー4の雪山での特訓とは対照的な灼熱の荒野での特訓に訳もなく目から汗がと。
あ、
特訓シーンが面白い映画に外れなしと言われているこの方程式ありますから。今回のクリード2も当然ね、あの荒野で、あの虎の穴だっていう風に役が出てましたけど、なんだか分かんないボクサーがいっぱいいる、なんか砂漠で一生懸命最後特訓してました。異様に特訓してました。でそしてクライマックスの試合シーン、過去ネタバレ上等、問題があれば伏せてくださいって書いてありますけど、別に、東京メール高速局別にネタバレとかそういうことじゃないんで。
まあまあ、そうなんです、
圧倒的不利な展開の中、何度倒されても立ち上がるアドニス・クリードの背中に浮かぶ強い意志に、号泣めーんと言ってますね。この号泣だそうです。
まあ、なる
ほど。前作、クリード1では、もう寝てろ、立つなと、叫んでいたセコンドのロッキーの、立つんだの声、レフリーから、そして無理やり、その後確かに無理やり立つの、無理やり立って、大丈夫なのかっていうふうに思ったら、レフリーから名前は言えるかっていう、
あ、
その、まあ、はい、大丈夫かっていう問いだよね、
はい、
それに対して、うん、クリードクリードって言うのよ。
ああ、いや、熱いっすねそれは。
俺はクリードだと、俺はここにいるっていうわけよ。確かにね、そこでそのタイミング でロッキーのずっとかかってるテーマみたいなのもかかるわけ。
ああ、
でもそこだけでね、もうお腹いっぱいなの、
はい、
そこだけでもう二郎で言うならもう全マシマシ状態だな、
はい、
もうそこだけでもうお腹いっぱいですよ。
そうですよね、もうこんなもうもらえたらっていう。すげー。
で、そしてロッキーによって全てを失い、増悪の塊となった、ドルフ・ラングレン、ドラゴの取った行動というところで、はい、これはね、俺ちょっとね、まあ、ここは言わないでおくよ。もう本当そこまででも本当十分で、それだけでも終わった後、はい、いや、いい映画だったねっていうことだったんだけど、
はい、
そっからね、このね、まあ、クリードは頑張るから、この息子をさ、
はいはい、
逆にボコボコにしだすのよ。
へえ。
まあまあまあ、なんか完全懲悪の話だから、はい、基本は最後勝つんだけど、はい、いいもんが。あ、これで最後その息子を、あの、はい、ドルフ・ラングレンの息子に勝って終わりかな。まあ、それでも十分いいお話ですよ。あ、これで終わりかと思って、まあ、それでも十分面白いなと思ってたら、一つね、ちょっと仕掛けを入れてくるわけよ、ここで。
へえ。
びっくりした。これがね、ロッキー4に、からの伏線なんだよ。
4から、
うん、え、
30年くらい
前、30年温めてた伏線をここでポーンと入れてきて、でもう周りにいたあの全おじさん、
はい、
全員そこで泣いてた。
ああ、
いや、そこをよく考えれたなと思って。もう本当にもうだって悪いやつをやっつけるだけでいいのにさ、
はい、
でドラゴンの取った行動、涙の堤防が大決着ですと、大決壊と言ってますね新庄さん、はい、この映画を世に送り出すことに尽力した全ての人にありがとうと言いたいですと。そしてあの日あの時全てのことを放り出してこの映画を見に行けと強く勧めてくださったちゃんまつ様の心にも、感謝をお伝えしたいですと。長文乱滅でいたしましたと。それではこれからも配信頑張ってくださいということで、
はい、
ちょっとね、ここはね、またまだ見てない人いると思うし、ロッキーを好きな人もいると思うから、ここだけはちょっと言わないでおくけど、ぜひ見てもらいたいですね。
ああ、なるほどです。
30年前のロッキー4の振りをここで回収するっていうことはどれだけすごいことかっていう、でそれによって作品の質というか、はい、あの、はい、クオリティというか、がね、二つも三つもポンって上がったんだよね。
あー。
でね、もう見終わった後、ずっと考えてたんだけど、
はい。
今回ね、何を言いたいかなと思ってて、
はい。
自分はね、物心ついた時に、
はい。
もう幼稚園児、年中か年長ぐらいよ。はい。親に、ガンダムと、はい、スターウォーズを見せられたの、ビデオで。
ああ、はい。
そっから、全てが始まってると思ってるのね。この、ろくでもない人生が。
いや、そんなことはないと思いますけど。
あそこで、
はい、
なんだろう、 全然関係と、そもそも映画とか見せられてなかったら多分全然違う道に進んでたと思ってるんですよ。
あー、はい。
で、スターウォーズとガンダムは自分の中でちょっと別格なんですよ。今現在も。で、ガンダムに関しては、
はい、
今現在もやってるし、
はい、
なんか新しいのガンダム奈良漬けだっけなんか忘れちゃったけど、そういうのもやってるし、はい、別に今も応援してるんだけど、
はい、
スターウォーズに関しては、はい、まあ、正直そんな本数もそこまでないのよ。ガンダムとかに比べれば。
はい。
で、
はい、
去年やってた、
はい、
スターウォーズエピス、スターウォーズのエピソード8と、はい、ハンソロ。で、ちょっとね、揺らいでる自分がいるの。大丈夫かスターウォーズっていう。
ああ、
まあまあ別にスターウォーズ好きだったら、はい、まあ別にいいんだけどさみたいなぐらいの感覚で結構気楽に考えてたんだけど、
はい、
もしかしたら、
はい、
スターウォーズより、
はい、
このロッキーシリーズの方が100年後語り継がれてるような気がしてきたのよ。
ああ、
この調子でいくとね。
はい。
クリード 100% 3もできるし、この、はい、あのドラゴの、
はい、
多分スピンオフも多分できる、この調子でいくと。
はい。
で、今たあのスターウォーズっていうのはもう本当にあの歴史的にもすごいことだと思うし、今後も続いていくコンテンツだと思うんだけど、100年を考えた時に、
はいはい、
歴史の教科書に載るのはもしかしたらスターウォーズじゃなくてロッキーなんじゃないかと。
なるほど。
ロッキーの方が話が単純だし分かりやすいし、多分100年後の人も、下手したら1000年後の人も分かってくれると思うの。で、スターウォーズ正直エピソード4とかさ、まあ確かに面白いけど、今見てもエピソード4ってもう多分今見たことない人が見たら笑っちゃうぐらいの特撮のしょぼさ、は
い、ああ。
で、多分ね、ロッキーはね、今1見てもね、
はい、
見れちゃうんだよね。まあ画質が古いとかそういうのはあるけど、
はい、
でも伝えたいメッセージみたいなので言ってるから、特撮じゃないから、
あ、はい、
もしかしたらこれで、
はい、
スターウォーズを自分の中でひっくり返したんじゃないかなと、立ち位置があと思って、
はい、
このそれぐらいスターウォーズ豪用してきたというところで、クリード炎の宿敵、
はい、
おすすめでございますと、
はい、
いうことで、ぜひね、
はい、
ピンキーも、
はい、僕もちょっと、
そうね、ロッキー4、ね、ロッキー1、1、4で、クリード1、2だね。前の日に、はい、休みの前の日に寝ないで、
はい、
ロッキー1、1、で、4は2、3見てないけど、なんとかわかるから。
あー、はい。
で、クリード見て、そのまま寝ない、一睡もしないで、
はい、
クリード2に行くと、
はい、
多分、
はい、
多分ピンキーあれだな、四つん這い号泣だと思う。
いや、もう本当に本当にそうなると思います僕。そうですね、もう
全おじさんが泣くやつだからね。
はい、はい、
でね、まあちょっと細かい話をしちゃうとあれなんだけどさ、
はい、
あのロッキー4の中の、
はい、
ロッキー4の中のイワン・ドラゴの奥さんに、
はい
はい、ブリジット・ニールセンっていう、
はい、
女優が出てるわけよ、
はい、
で、この人はロシア側のなんかこう偉い人みたいなのが出てくるわけで、結局、はい、あのドルフ・ラングレンが負けちゃって、この奥さんも逃げちゃったっていう設定なんだけど、
はい、
このロッキー4の撮影の後、結構この人美人だし、はい、いい女だからってことで、
はい、
シルベスタ・スタローンが、こいつと結婚してるんだよ。
は
い、
で、
1年半後に離婚してんの。財産半分持ってって。で、このブリジット・ニールセンも結構、あの、いろいろあるじゃん。で、その後もアル中になっちゃったりとかで、大変なんだよ、この人自身も。だけど、このブリジット・ニールセンも実は、
はい、
クリード2に出てきます。アメリカダメダメ、ロシア最高とかってネタになってたのに まさかね、このブリジット・ニールセンもちゃんと出してきて、ちゃんと役が、昔の奥さんっていう役柄で、ちゃんと、なんかロシアの偉い人っていう役柄のまま置くのよ。
はぁ。
で、こいつの取る行動みたいなのが素晴らしい。ちゃんと話が全部伝わるよう、繋がるように作ってるから。
へぇ、
スタローもよく読んだよね。だって元別れた彼女じゃない、元別れた奥さんで、財産半分持ってかれてる人だよ。
ああ、まあそうですよね。
絶対だって恨んでたよ、当時は。それを30年経ってて、まあ、電話したんだろうな。ちょっと出てくんねえかな、っていうことで、まあいろいろあったけど、っていうことで出てくれたんだよ。素晴らしい映画でした。
はい。
ということで。
うん、そうですね。どうこう、なんというか、いや、本当にちょっと見たくなったなっていうのはあって、やっぱり、最初からちょっと、ロッキー1からちょっと見たいな
ってい
う。
まあ全部ね、おさらいしてるとやっぱ大変になっちゃうから、
はい。
まあロッキー1で4を見て、クリード1で2をそのまま映画館行ってくれると、もう出来上がると思います。ぜひね、これは本当見ておいた方がいいわ。まさかこのクオリティで来ると思わなかった。ということで、
はい、
新年一発目はですね、緊急検証ザ・ムービーと、ロッキーの8でもありますクリード2を見てもらえればなと思います。ということで、はい、はい、ということで、今週はこの辺にしたいなと思いますんで、よろしくお願いします。何かお知らせとかありますか？
ごめんなさい、何もないです。
何もない、
何もないです。
告知コーナー何もない。何か お伝えすることありますか？
お伝えすることは、池袋で働いてますので探してみてねという。それだけです。
あ、いいじゃないですか。
はい。
いいと思いますよ。そういうことです。
はい。
そういうことです。私の方はですね、これが21日、配信だから、そうね、告知ね、特にないね。
ないですか？そこまで言っといて。
いやいや、前の日にね、ちょっと仕事はあるんだけど、まあまあ、いいか。
はい。
はい。ということです。ということで、じゃあ、まあ、こんな感じかな。はい。ということで、はい、この辺でですね、収録を終わりにしたいと思いますけど、何か、ピンキー、リスナーの皆さんにお伝えしたいことありますかね？
もう、はい、もうバッチリです。
バッチリ。
はい、全然もう。
はい。
はい、したんで、はい。
ということで、それでは、今回ですね、第213回俺たちのクリード炎の宿敵でした。皆さんありがとうございます。
ありがとうございました。